で、今日読んでるところが、弟子たちの足を洗うっていうところで、で、私たち、この出来事をよく知っています。ちょっと考えると、誠に奇妙な話です。で、まあ、師匠であるイエス様が弟子たちの足を洗うっていうこと、まあ、特にこう、礼儀というか上下関係というか、そういうのは厳しい時代です。まずあり得ない。で、こういうことをシエスは弟子たちに行ったっていうことです。で、ちょっと思い浮かべたいのは、私たちがこの立場だったらどうだろうかと。で、子供の足だったらいいんですけれども、大人の足と。まあ言ってみると、男の足と言いますか。で、当時はサンダルを履いてたんですね。で、そうすると素足でサンダル履いてましたから、で、もちろん舗装なんかないわけで、並の汚さじゃないと。もう、なんて言いますか、足は汚れが染み込んでるような、そんなところですね。で、ただ汚れてるだけではなくて、こう、なんて言いますか、かかとの皮が厚くなっちゃってるとか、ひびが入ってるとかみたいな、そんな感じですよね。で、いろんなところにこう足のこう傷やなんかも、素足でサンダルを履いて歩いてますから、傷やなんかも入ってるような、そんな足です。で、そういう足を一つずつ手に取ってシエスを洗ったっていうわけです。で、少し深読みになりますけれども、足っていうのは、まあ、人生を象徴するものですよね。足跡、それは人生の足跡を意味します。で、シエスが弟子たちの足を取って洗ったっていうのは、物理的に足を洗ったっていうことではもちろんなくて、それを通して弟子たち一人一人のこれまでの人生を手に取った。そこにはたくさんの傷があって、汚れがあって、痛みがあって、あるいは悔いがあって、そういった人生一つ一つを手に取って罪を拭う、いたわった、責めないで、人生一つ一つをキリストが手に取っていたわりを与えた、こういう出来事です。で、先祖の出来事ですが、重要なのは、この出来事をそれだけイエス様が木曜日の夕方、弟子たちの足を洗ったんだと。で、これは独立した出来事ではありません。で、重要なのはここです。で、聖書を見ますと、今日読んでいる13章の一節ですね。さて、過越祭の前のことである。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。で、重要なのは、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟った。で、ここです。これ何言ってるのかっていうと、十字架につく時が来たっていうんです。で、今は流れてる時間は木曜日の夕方です。で、ユダヤでは日が暮れると日付が変わります。日が暮れて金曜日が始まる。で、夜が来て夜が明けて金曜日の朝、午前9時に、シュエスはすでに十字架につけられてしまう。まあ、ギリギリのところに来てるわけです。で、シュエスは木曜日の夕方、日が沈む前に、明日私は十字架につく。このことをはっきりと悟った。で、そして洗足を始めるわけです。弟子たちの足を洗い始める。で、シエスが弟子たちの、まあ、見苦しい足というのか、汚い足を手に取って洗う。で、これは、言ってみると十字架の解き明かしなんです。つながっているんです。明日私は十字架につく。で、十字架についたらものは言えません。言ってみると、十字架につくのに先立って、その意味を弟子たちに解き明かしていく。言ってみると、私が十字架につくのは、お前たちの泥足を洗う、こういうことだ。喜びがあったであろう、あるいは悲しみや後悔、してはならないことをした昔もあった。そういうあなた方、弟子であるお前たち一人一人の、その人生を拭う、癒す、そのために私は十字架につくんだ。このことを教えるものです。 例えて言うと、十字架の出来事と先祖の出来事が、2本の縄のような感じで、でこれが一つに寄り合わされるんです。そして一つの綱になっていく。それは愛という綱、許しという綱、救いという綱です。十字架の出来事、弟子たちの洗う出来事、一つのことです。それはイエスの愛そのものであった。で、この愛を表して、主イエスは弟子たちと神様の間に綱を渡すんです。愛という綱、救いという綱を渡すんです。で、これが主イエスがしていることです。弟子たちの足を取って、汚い足を取って、手ずからそれを縫う。愛を注いでいく。それは十字架の出来事そのものです。で、この時弟子たちはどうしたんだろうか。ああ、ありがたい、幸いだ、感謝します、こうなったろうかっていうと、そうではなかったんです。それが6節です。シモン・ペトロのところに来ると、ペトロは「主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか」と言った。弟子たちが順繰りに足を洗ってもらって、ペトロの番になったんです。で、そうするとペトロは「やめてくれ」と、イエス様やめてください、あなた私たちの師匠です、いや主です、尊い方だ、で私の足を洗うなどとはこれは逆さまなことだと、もったいないと、やめてくださいっていうわけです。で、もっともな話なんですが、言ってみるとペトロはまだ分かってないんです。イエスが私の足を洗ってくださる、その意味がわからない。単に尊い方、師匠であり主であるお方が私の足を洗うと、これは違うだろうと、とんでもないと、言ってみると表面的なことにとどまって、やめてくださいと、こういうことです。で、ここで思い返したいのは、ペトロという人どんな人だったかってことです。で、ここでは表面的なことにとどまって、イエス様の心が分かってないわけですね。まだ愛が伝わってないんです。では、ペトロという人は不信仰な人だったのかっていうと、そうじゃありません。で、この人はとっても信仰深い人です。ガリラヤの湖で最初にイエスと出会った。主はペトロにこう声をかけたんです。私についてきなさい。人間を取る漁師にしよう。で、ペトロはこの御言葉に従います。主イエスの招きに従うんです。で、興味深いのは、私に従ってきなさい。で、この言葉に対してペトロは問いを返さないんです。あなたはどんな方ですかと、私は何すればいいんですかみたいな、何も言わない。彼がしたことは漁師の網を捨てたことです。ですから非常に深いレベルでというか、言葉にはできないような霊的な出会いが起こっているってことです。普通に考えればこれも変な話です。見ず知らずの人がやってきて、私についてこいと、お前はこれから人間を取る漁師になるんだ、普通に考えればなんだこの人って話です。だけどペトロは言葉を返さないで、漁師の網を捨てるっていう仕方で従った、献身したんです。深いところで、言葉では表現できない霊的な次元でイエスと出会っている。イエスと結ばれたんです。で、当然ですけれども、この時ナザレのイエスっていうのは無名の人です。誰も知らない。ほどなくしてイエスは評判の人になりました。病人を癒すんです。悪霊を追い出す。人から捨てられるようにして、孤独の中でうずくまっている人がいます。イエスが手を伸ばすんです。そして孤独の中から立ち上がらせていきます。たちまち大評判の人になった。で、やがてイエスの噂は都にまで伝わっていきます。 都から大祭司の使いがやってきます。律法学者たちです。で、彼らはイエスを試すんです。名もないナザレの田舎大工、何か始めた、あいつは何だ、嘘か本当か試してみよう。大祭司のもとから使わされた律法学者がイエスの前に立ちはだかります。言葉の罠を仕掛ける、問答を仕掛けます。主イエスは負けなかった。それどころか彼らの疑う心を暴いて論破してきました。イエスの勢いっていうのがどんどん増し加わっていく。それは聞いたことを繰り返して教えるようなことではなくて、まさに目に見えない神様の心、愛の心、救いの心をイエスは形にしていったんです。そして都から来た宗教の専門たちもかなわなかった。大評判となって弟子たちの数は増えて勢いは増していった。で、そしてイエス一行はエルサレムを目指したんです。で、やがてエルサレムについて、そして今日の日、木曜日、専属木曜日の日を迎えている。で、ペトロはここで主よ、私の足など決して洗わないでくださいってやっているんです。イエス様の心が分かっていない。じゃあそのペトロは不信仰なのか、何かこう足りない人なのかっていうと、そうじゃないんです。彼はとっても真面目だし、信仰深いし、あるいは深い霊的な次元を持っている、そういう人だった。言ってみると立派な弟子なんです、ペトロって。で、ところがそのペトロが実は本当のところでまだ分かっていないっていうんです。イエス様とつながっていないんです。主イエスはもう十字架を見てるんです。だけどペトロは弟子たちの足を洗うイエスの行いしか見えていない。そういう意味で本当のところでつながっていない。問われるのは、じゃあどこでつながるんですかって話です。これ聖書に出てきます。210ページ開いてみましょう。ヨハネの20章19節以下ですね。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。ここです。で、金土日と数えて3日目の夕方です。主イエスが復活した日の夕方の出来事です。で、この日弟子たちは家にこもって戸にがっちりと鍵をかけて家にこもっていた。頭を抱えていたんです。で、ユダヤ人を恐れていた。我が主は十字架についた。俺たちもう捕まるかもしれない。十字架につくかもしれない。恐れて家の中で頭を抱えていった。ところが実はそうじゃないんです。本当に弟子たちが怖かったのはイエスご自身です。復活の日の夕方です。早朝、女性の弟子たちは主イエスに会っています。復活のイエス様に会っている。で、ペトロのところに行って告げたんです。我が主は復活した。生きている。そして夕方を迎えた。弟子たちはイエス様が怖かったんです。見捨ててしまったから。心はあったんですけれども、現実の怖さに押し切られてしまった。だから逃げたんです。我が主を見捨てて逃げたんです。あのイエス様が、我が主が復活した。女性の弟子たちは出会った。もし本当なら、イエス様来るかもしれない。どうしよう。合わせる顔がないんです。それこそ怒られるか。いや、復活したお方だから、己弟子たち、何されるだろうか。そんな思いがあった。何をどう考えていいかもわからなかったと思います。部屋に鍵をかけて、 頭を抱えていた。で、そしてそういう中に主イエスが姿を現した。固く下ろされた錠前、鍵、固い扉、これをすり抜けて部屋の中に入ってきた。恐れの中で固まってしまった心の扉をすり抜けた。こんなところかもしれません。そして主は言うんです。あなた方に平和があるように。己弟子たちっていう話じゃないんです。あなた方に平和があるように。何じら安かれ、安心しろ、こう言って現れた。そしておののいていたと思います、弟子たちは。その彼らに手と脇腹を見せた、十字架の傷跡を見せたっていうんです。で、そしたら一同は主を見て喜んだ。これがポイントです。で、弟子たちは恐れていたんです。イエス様怖かった、合わす顔がなかった。そして主イエスの方が近づいてきてくれて十字架の傷跡を見せた。そしたら恐れが喜びに変わった。福音書が告げたいのは、弟子たちはこの時悟ったっていうことです。十字架の意味を悟ったんです。イエス様に心があっても、現実の重さに押し切られて逃げちゃったんです。それしかできなかったんです。我が主が敵に捕らえられて十字架に上げられていく、本当は助けたかった。体を的にして自分が死んでもイエス様を助けたかった、気持ちはあったはずなんです。だけどできなかったんです。不甲斐なかったんです。自分の弱さ、ダメさを突きつけられた。だけどどうすることもできなかった。で、主イエスはそういう私たちを知っている、そういう私たちを愛している、許すために十字架についてくれた。弱いから、あるいは自分のことばっかり心配しちゃうから、だからお前たちはダメなんだっていうんじゃなくて、ダメなお前たちだから私は十字架についたんだ、だから大丈夫だ、このメッセージをここで受け取ることができたんだ。イエス様と出会った時にこの十字架のメッセージ、復活のメッセージを弟子たちは受け取ることができた、このことを言うわけです。今日のところでペトロはまだイエス様のことがわからないわけです。自分の弱さっていうのはまだ見えてないからです。イエス様が弟子たちの足を洗っている、妙なことをするとやめてくださいと、ここでとどまっています。で、こういうペトロっていうのは弟子たち全体を象徴しているし、人間の現実を示しています。で、こういう弟子たちが、あるいは私たちがどこでキリストと出会うのか、この方の愛に触れることができるのか、弱くなった時、あるいはどん底というのか、ギブアップするような現実の中で私たちはキリストと出会うんだっていうんです。何かこう綺麗なところとか優れたところとか信仰深いところとか、そういうところじゃないっていうんです。信仰深いって言えば、申し上げた通りペトロというのはよほど信仰深い人です。信仰を否定するのではもちろんないんですけれども、その前提があっての話ですが、何かこう一生懸命信じて真面目に生きていくとイエス様は分かりますみたいな、そういうことじゃない。むしろ現実の表面が割れて、私たちの悲しみとか弱さとか、あるいは卑怯なところとか、そういうところがあらわになる。そこで私たちはキリストと出会うっていうことを聖書は告げているんです。かつて一人の人と出会ったことがあります。その方は高校の先生でした。女性で体育科の教員でした。で、非常にこう優秀な人です。一言で言うと明るくて快活で、 頭が良くて指導力抜群です。でまさにこう教員っていうのは水を得た魚のようにして働いていたと思います。で30歳を迎える頃を妊娠をした。ところが流産の危機に出会ったんです。入院ということになりました。そして絶対安静、寸分も身動くしちゃいけないようなそういう状況になったそうです。で彼女は手一つ洗うことができないんですね。である時看護師さんが身動きできませんから手を洗ってくれたって言うんです。手を洗ってくれた。バケツに温かいお湯を汲んでその中にタオルを入れて、で温かいタオルで自分の手をきれいに拭いてくれた。それは指一本一本きれいに拭いてくれた。でその時彼女はポロポロポロポロ涙が出てきたっていうんです。情けなかったんですね。まず何にもできない、手一つ洗うことができない、そして寝たきりですから常に人の目線は自分を見下ろすわけです。常に人の顔は自分より上にあると、人から見下ろされて話をしなければならない。弱くなったんです、とっても。彼女はこれまでの人生で弱くなったことがなかったんです。いつも気力体力充実していることが当たり前、できることが当たり前、トップに立って先頭を歩いている、これが当たり前、いつも指示出しをしていた。何もできなくなったんです。自分の弱さ惨めさを知った。同時にそういう私の手を人様が大事なものとして拭ってくれている。指一本一本も人の手のはずなんですが大事なものとして拭いてくれている。初めてのように人の心の温かさ、これを知った。彼女はキリスト信徒です。おそらくこの時初めてのようにして彼女はキリストと向き合ったんです。今までは何の疑いも持たなかった。これが自分の当たり前だった、世の中の当たり前だと思っていた。全然そうじゃなかった。そんなものじゃなかった。私は弱かった、ただの人だった。だけど弱いただの私を大事にしてくれる人がいる、そしてキリストがいる。深い心の底でこの方はキリストと出会ったんだと思います。私たちも主に出会っている。思い出したいんです。どこで出会ったんだろうか。たくさんのしんどさ険しさ通ってきました。今その時にいるのかもしれない。神様を信じて神様黙ってるってことはありません。その時は分かんないかもしれない。一生懸命祈ってるのになんで聞かれないんだろうか、なんでこんな大変なことばっかり次から次にと起こるんだろうか。大変な時は生きることだけで精一杯ですから気がつかない。だけど振り返ってみると不思議と守られていた。一生懸命走っていたんですけど、なんであの時あの道が与えられたんだろうか。思い返してみると誠に不思議。いろんな仕方で助けられて守られてここまで来たはずです。イエスを信じる人は必ず不信仰になります。信じればこそキリストからギュッと顔を背けたくなることがあるんです。だけど顔を背けている私に キリストが顔を背けるってことはないんです。なかったはずです。主の愛を思い出すってこと、イエス様どこにいるんだろうか、何かこういいこと起こんないかなみたいに待つ、そういうことじゃないです。主はあなたと共にいるんです。思い出すんです。辿っていくんです。キリストの心と手、それはもうあなたの人生の中にあるんです。それを思い出すんです。その時キリストの先祖、私の足を洗ってくださったということ、十字架についてくださったということ、これが力に変わります。私に注がれた、あなたに注がれているキリストの愛と恵み、許し、これを思い出すんです。どっかにあるんじゃなくて、もうあなたの人生の中にあるんです。思い出してください。ひと事じゃなくて、あなたの中に必ずあります。だからこうやって教会来てるんです。そしてこれを思い出すとき、あなたの中でキリストが生きて働きます。動き出すんです。恵みが繰り返されていきます。そうすると人生変わっていきます。それが13章の14節です。死である私があなた方の足を洗ったのだから、あなた方も互いに足を洗い合わねばならない。私があなた方にした通りにあなた方もするようにと模範を示したのである。私があなたの足を洗ったであれば、その意味が分かったら、あなたも隣人それをしろすることできる。愛が広がっていくってことです。キリストの恵みを思い出す、その時に愛が広がるんです。愛が広がるっていうのは、私とあなたの間でキリストが増えていくってことです。力を増していくんです。ペトロはイエス様が足を洗ってくれた、いやこれもったいないと、出来事しか見ていない。大事なのは出来事に込められたキリストの愛です。あなたの中にたくさんの恵みの出来事があります。あの時にあんなことがあった、こんなことがあった、その奥にあなたを愛するキリストの愛があるんです。これを受け止めるんです。これを受け止めた時に私たちの人生は変わっていく、豊かになっていく。それは神の愛が宿る豊かさ、キリストがあなたに力を増して伴う豊かさが始まっていく。そして愛し合うんです。その中でキリストは私たちの間でますます力を増していくんです。お祈りをいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、主が私たちの足を取って洗ってくださいました。神から大切にされている私たちです。どうか自分自身を尊くして隣人を愛していくことができるように力を与えてください。主よ、あなたは私たちに伴っておられます。このことを受け止めて、どうか主よ、キリストの恵みを豊かに分かち合い愛し合っていく私たちとならせてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。